どうも、大河内かおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマも、参院選の参考になればという感じですね。昨日の放送、聞いていただけましたでしょうか？結構反響もあってね、コメントも多かったです。参院選の参考に、ね、なりました、なんてコメント、たくさんあったな、という感じですね。で、まあ、これ結構重要だなと思って、たんですよね。まあ、僕は政治は専門分野じゃないんだけれど、とはいえ、こう思考をすることっていうのはある種専門というかね、僕の活動の一環なので、まあ、お金の制度とかお金と絡めて、日本の政策を思考すること、日々考えることっていうのはたくさんあるんですよね。で、まあ、それをこういつもアウトプットしてるんだけれど、まあ、投票行動というか選挙でこう考えるといいよっていうところに最適化してね、発信していくことは、ああ、重要なんだなって思いました。で、7月20日かな、日曜日に参議院議員選挙あるわけですけど、やっぱりね、いろいろ考えたいよっていう人がボイシーリスナーの中には多いと思うんですね。まあ、ただ考える時間もないので、その全て教えてくださいっていうわけではなくてね、考える時間がない中で効率的にどう考えればいいんだろうって悩んでる人たくさんいるんだろうなと思って、まあ今日もね、それに近い参院選の参考になるようなお話ししたいなと思うんです。なので、まあ7月20日まではね、結構こういう放送増えると思いますが、まあそういう意図があるというところはね、知っておいてほしいなという感じです。で、昨日は選挙 .com さんがね、こう準備してくれている投票マッチングみたいなものを僕が使ってね、まあ20の質問、政策の質問に対して賛成反対みたいなものをパチパチ入れていくとね、この政党とマッチング率何パーセントですみたいな感じでね。まあこれ結構もう有名になったと思うんですけど、このサイト自体はね。まあそれをやったと。やったというか、その20のクエスチョンに対して僕はこう考えてるよみたいなことをお話ししたと。なので、まさにね、今回の参院選っていうのはそのあたりの政策が焦点で、あなたはどう思ってるんですかと。それを考えた上で、自分の選挙区、あるいは比例代表の候補者、まあそういう人を選んでいきましょうと。まあそういう意味合いを込めた放送だったんですね。で、今日は、まあ直接参院選という感じではないんですが、国会の仕組みを勉強して、そしてまあ参院選に生かそうという、まあそんな放送です。で、まあ僕もね、勉強をするわけですけど、日々。ね、国会っていうのは、まあ、今回通常国会のお話になるわけですけど、まあ、質疑がされるわけですよね。そして、内閣側から返答があると。まあ、その質疑と答弁みたいなものが繰り広げられていくわけです。で、その中でね、質問主意書っていうものが、まあ、非常に良いなと思って、まあ、それについていろいろと調べてたんですね。で、質問主意書っていうのは何なのかっていうと、国会議員が国会開会中に議長を経由して内閣に対して文書で質問することができるという、まあ、そういう権利なんですよね。で、これを使わずとも、例えば、まあ、今回の国会でね、議題に上がってるものに関しては、こう質問をすることっていうのは当然あるだろうと。ただ、その政党によっては与えられる時間が少ないとかね。少数会派の議員だと、十分な時間が与えられないとかね。まあそういうことがあると。まあこれ参議院のね、ホームページに載ってる内容なんですけどね。まあそういうことがあるわけです。まああとは議題があるので、議題を逸脱した質問っていうのはできないんですよね。社会保障の議題の中で、突然アメリカの関税についてみたいな質問はできないわけですよ。ということで、まあ制約があるのが、まあ議題の中での質問なんですね。まあその制約を超えてね、まあ制約がゼロになるわけではないんだけれど、その議長を経由して、国会の議長を経由して、内閣に対して文書で直接質問をできる、この質問主意書というものがあると。で、これは当然ね、審査があるので、何でもかんでも通るわけじゃないんだけど、議長を経由して内閣に届けばね、内閣っていうのは質問主意書を受け取った時点から7日以内に答弁しなければならないと。で、答弁できない場合は、その7日以内に答弁できない理由っていうのを議長に通知しなきゃいけないっていうものがあるんですよね。で、今回ね、参議院選挙前なので、参議院で調べたところ、今年の通常国会です。今年の1月から6月に行われたでいいんだよね。 通常国会においてこの質問主意書を使ってね、どれほどの質問が出たかっていうのを調べてみたんです。でこれ調べてみたっていうか、参議院のホームページに行けば一瞬でわかるんだよね。しかもそのすべての答弁の内容と、すべての質問の内容と答弁の内容っていうのもわかるし、誰が質問したかっていうのもわかるわけです。これね、せっかくなのでというか、ぜひ皆さんに見てほしいので、このボイシーの放送のね概要欄に貼っておきたいなと思います。じゃあこの通常国会、今回の通常国会で、ね、参議院で質問主意書を使って質問をした数っていうのはいくつだったかっていうと、247の質問があったんですね。ただこれは一人一つ質問主意書使えるよとかいう感じではないわけですね。重複して質問主意書をガンガンね、使って質問をする人っていうのももちろんいるわけで、まさにね、そういう状態に国会っていうのはなっているなっていうのがわかると。で、これはエクセルとかでまとまってるわけじゃないからね。なかなか、なんて言うんだろう、数とか数えづらいんだけれど、目視でざっと確認したところ、247の質問を26人の方がしてるんですよね。まあだから26人で247個の質問が出ていると。まず、おやっと思うのが、参議院って248人いるんですよね。だから220人ぐらいの方っていうのは、この質問主意書ですよ。もう自由演技ですからね。内閣に対して自由に質問できるこの権利っていうのを使ってないんですよ。もちろんね、質問内容がしょぼかったら意味ないですし、その質問主意書を使って質問することが目的ではないからね。まあ必ずしも質問をしている人が良くて、質問をしてない人がダメだっていうつもりはないんだけれど、何か目的があって国会議員になっているわけで、いや、この権利を使ってないっていうのは、どうなんだろうって個人的には思うんですね。僕がその違う世界線でね、国会議員になっていたんだとしたら、いや、めちゃくちゃこの質問主意書使うと思うんだよね。もうガンガン質問すると思うので、あれ何なんだろうって思うんですよ。で、まあ今回ね、半分の議席が改選していくわけでさ、選挙でね。まあなんか一回も質問してない人っていうのは簡単にわかるわけですから、まあそういう視点で選挙を見るっていうのも一つありなのかなとも思います。で、せっかくなので、まあいくつかね、質問と答弁見ていこうと思うんですが、まあパッとね、こうざっと流し見して斜め読みした時に一番目に入ったのは、税収男性値の質問ですね。日本維新の会、柳瀬議員の税収男性値の算出に用いる計算式等に関する質問主意書。これはもう簡単に言うと、いや、財務省の人たちって 1.1 っていう税収男性値使ってるけど、あれ低すぎませんっていう話ですね。毎回、予算の時に、税収の見込み大きく外しまくってるけど、なんで 1.1 使ってるんですか。大きく外すことによって、その予算を編成する時に予算が足りませんみたいな、国民を扇動する形になってませんか。その扇動っていうのは、予算が足りませんから増税したいみたいな、国民を扇動する形になってませんかみたいな質問なんです。まあ、ちょっとね、持ってますけど、僕がね、僕の感情も入ってますが、でも趣旨としてはそういう質問なんですね。そして答弁としてはね、内閣の回答としては、これニュースにもなってましたけど、昭和51年から令和元年までの44年間の平均値である 1.1 を使ってますみたいなね。で、それは不適切だとは考えてませんと。この試算を、これで試算をすることが。いや、もうどう考えても不適切でしょう。だってさ、昭和51年度から令和元年度って、まあバブル入ってますからね。で、失われた30年入ってるし、リーマンショック入ってるし、まあこれはもう本当にお話になりませんよねっていうね。まあそういうことが明るみになったわけです。まあこれ非常に意味のある質問ですよね。まあこれ、まあそのね、247の質問が全てこういうね、意味のある質問というか、こう内閣の考え方っていうのはおかしいよねとか、考え方って素晴らしいよねっていう、そういうのを浮き彫りにする質問だとは思わないんですけど、でもこの権利を使わない手はないよねって思うんです。でね、ぜひ皆さんにもこのページは見てほしいと。参議院の今年の通常国会で取り扱われた質問主意書一覧ですね。で、まあ概要欄に貼ってあるわけですけど、それをページを開いてね、ざーっと流し見すると、とても目立つ名前があるんですよ。 それが浜田聡議員ですね。おそらく247の質問のうち、まあ大半、半分とは言わないけれど、3、40%ぐらい浜田さんが質問してるなって思うんだよね。で、もう僕が気になることとかね、めちゃくちゃ質問してくれてるんですよ。例えば、質問番号52番。団塊の世代が後期高齢者となることで、介護保険料負担が劇的に増加し、現役世代を大きく苦しめる可能性等に関する質問主意書とか、あとは質問番号57番。公的資金シミュレーターにはマクロ経済スライドが反映されておらず、実際にもらう年金よりも高い金額が表示される可能性に関する質問主意書とかね。あとは、質問番号68番。富士メディアホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する質問主意書とか。まあ僕がね、気になる質問だけではなくて、これ世間が気になる質問っていうのを、これ吸い上げて質問してるんですよね。で、浜田さんは、まあ僕、アベプラで一度共演したことあるんですけど、もう本当ね、もう真面目。もう真面目、まあもう、なんて言うんだろう。真面目が服着て歩いてるって言ったら馬鹿にしてるような言い方なんだけど、めちゃくちゃ敬意を持ってね、そういう言い方をしたいですね。本当に真面目で誠実な方だなって、僕は思うんですよね。で、質問主意書の作り方っていうのは、もういろんな作り方があるし、いろんなその考え方があると思うんですけど、浜田さんの中でもね。その SNS で意見を拾って、それ質問しますっていうこともあるんですよ、彼の中でね。で、まあこういうのっていいよねって僕は思うんですね。ただまあ、なかなかテレビとかでは拾われないじゃないですか。こういう一つ一つのものっていうのはね、ものすごくこう、ズバッとね、こう内閣にダメージを与えるというか、そういう内閣の考え方としてどうなんだろうとか、まあ素晴らしいねはあんまりないかもしれないけれど、まあそういうことがあるとニュースになったりはするんだけれど、数ある質問の中で本当に一つ二つとかしかニュースにはならないんですよね。でも非常に意味のある答弁を引き出してたりはするので、ぜひね、まあそういう見方でね、まあここにでこう質問主意書っていうのを活用している人っていうのは、次のね、参議院選挙でも国会に送りたいなって個人的には思うんですよね。で、浜田さんはまさに6年の任期が終わって、選挙に出る側の人なんですよね。NHK 党から比例代表で出ているっていう感じです。で、まあ最後にね、まあこれどっかで語りたいなと思ってたので、ちょうどいいタイミングなので語りますが、まあ参院選の投票の仕方ですね。まあ今更っていう方もね、いるかもしれないですけど、まあ3年に1回だからね、忘れちゃうこともあるんだよね。衆議院の投票のとちょっと違うからね。なのでまあそれをね、最後、説明、解説をしておくと、投票所に行くとね、まあ2回投票するんですよ、僕らはね。で、一つが選挙区の投票ですよね。選挙区の立候補者の名前を書いて投票すると。そしてもう一つが比例代表だよね。で、衆院選の時は政党名書くだけなんだよね。この政党がいいって言って投票をする。で、衆議院の場合は、その投票が多かったところから議席が配分されて、あらかじめ政党が決めていた名簿の順位ごとに、じゃあ例えば自民党っていうのは5議席配分されましたねって言ったら、あらかじめ決められていた名簿の上から5人の名前、まあその方たちが当選するみたいな仕組みなんです、衆議院はね。でも参議院は違って、そういう名簿ないんですよ。上から何人とかじゃないんだよね。まあ当然議席は配分されるんだけれど、その時に何が重要になるかっていうと、参議院っていうのは比例代表の投票をするときに政党名じゃなくて名前も書けるんですよね。だからまあ今回のね、浜田さんの名前とか書けるわけですよ。まあ政党を超えても、この人はとにかく国会に送りたいと。別に政党とか関係なく、一人でもなんかやってくれそうだとか思えば、書いた方がいいわけですよね。だからそういう視点でも見るのはとても重要だと思います。だからね、まあ個人的には選挙区誰がいいかなっていうのは早めに選んで、で、比例代表の方で、まあ一番いいなと思う人、推しを作ってね、その人の名前を投票するっていうのが、僕は一番いいんじゃないかなと思いますね。で、その時に、まあ今回ね、質問主意書、通常国会で誰がどんな質問してるかなっていうのは、非常に参考になると思いますから、まあ、質問してない人はやっぱり僕はね、ちょっと違うなって思うんだよね。自分が質問したい話だけで国会が 終わらないじゃん、多分議題的にはね。だからまあそのリスナーの皆さんを先導するのは良くないんだけれど、まあ僕は個人的にはやっぱりなんか違うなって思いますから、まあ質問主意書とかよく読んでね、僕はね、ちゃんと質問してくれている人、その意見を国会に届けてくれている人からね、比例代表っていうのは選びたいなと思っています。参考になれば幸いです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。